はい、おはようございます。カッキーです。今日はですね、久々にね、外で配信してますね。今ね、子供がね、サッカーの練習に行ってましてね、本人を降ろしてね、今僕車で待っているんですけど、暇なのでね、たまには音声配信でもしてみようかなと思います。それでね、何話そうかなと考えてたんですけど、息子がサッカーをやってるんですよね、アメリカで。要は習い事ですよね。で、アメリカの習い事ってマジ金かかんなっていう風にね、本当ね、ところどころで思うんですよね。なので今回はまあ、子供のね、サッカーにちなんで、まあ、サッカー事情とね、アメリカの習い事についてね、特に日本との違いも交えながらね、少し、アメリカ生活のリアルみたいなところをね、共有していきたいなと思います。それでまず、僕の息子のサッカー事情で言うとですね、一応サッカーチームに所属してるんですよね、地元の。それで習い事って2つに分かれてて、レクレーショナルっていう、要は遊びでやるものと、コンペティティブと言ってね、いわゆる競技をスポーツとしてちょっと頑張りますみたいな、大きく分けるとね、この2種類に分かれてるんですよ。それで息子はね、昨年からね、このコンペティティブというちょっと頑張りますみたいな方の、リーグというか、まあそっちに所属しているチームに今入っているっていう感じなんですよね。そこでサッカーやってるんですよ。そうなるとね、やっぱり費用も爆上がりしましたしね、何かとお金がかかるんですよね。そこが全然違うなと思って。で、日本ってさ、多分、まあ、サッカーもね、地域の多分そういう少年団とかクラブがあると思うんですけど、多分ね、月謝ぐらいでね、そんなにお金かかんないと思うんですよね。もちろんまあ道具、最低限さ、道具とか月謝とかさ、あとは試合とかあったらね、その自分の交通費とかさ、まあそのぐらいだと思うんですよ。でね、僕も実はね、子供の頃ずっとサッカーやってたのでわかるんですけどね、やっぱり費用対効果がめちゃくちゃいいですよね。そう、習い事の費用に対してめちゃくちゃ学ぶことが大きいしね、コーチとかね、環境もやっぱりね、練習の内容とかもね、クオリティが高いなと思いますね。で、かたやね、アメリカはね、結構不安定なんですよ。まず遊びで安いところってやっぱりグダグダだったりね、コーチはボランティアだったりして、練習もね、なんか遊びみたいなこと適当にやって終わるとかね。そう、要はね、ピンキリなんですよ、ピンキリ。だからね、日本の習い事、一応ちゃんとしたコーチでちゃんとした メニューで頑張ってやってくれますのレベルだと、やっぱりね、ある程度お金を払わないといけないんですよ。で、一応息子がね、所属してるチームもね、ちゃんとした組織になっているチームなので、それなりにね、お金がかかっちゃうというところなんですよね。でね、単純にね、月謝っていう意味でもお金かかるんですけどね、実はね、その他にもちょいちょい出費がありまして、で、何かというとね、例えばね、試合とかがめちゃくちゃ遠かったりするんですよ。もう飛行機で行かないといけないとかね、そういうこともザラにあって、で、その時のね、じゃあ交通費とか足代って誰が出すのっていう話なんですけど、まあ自分のね、足代は、要は子供の足代は自分たちが出すのは当たり前なんですけど、コーチの足代とかも出さないといけないんですよ。そう。で、これはね、都度ね、金額割ってね、請求されるっていう感じなんですよ。これはね、月謝とはまた別に発生するんですよ。そしてね、公式戦になるとトーナメントとかあるじゃないですか、大会がね。で、そのね、大会の参加費用もいちいちお金かかるんですよ。例えば2000ドルとかさ。まあ、2000ドルって言うとさ、もう30何万とかなんですよ、参加ね。それをチーム数で割るみたいな。そう、例えばじゃあチームメンバーがさ20人だったら20で割るみたいなね。そう、そういう感じなんですよね。だからね、まあ大会のたびにね、結局200ドルとか300ドルとか飛んでくんですよ。マジでもう子供の習い事で破産するんじゃないかみたいなね、もう何度思ったかっていう感じなんですよ。それでね、本当にこれってキリがなくて、もっと頑張る人、上手くなりたい人、上のチーム行きたい人って何するかっていうと、もちろんね、自主練とかもするんですけど、それよりもね、プライベートコーチを雇うんですよ。で、そのプライベートコーチっていうのがね、これまたアメリカっぽいなと思ったのが、 そのチームのコーチだったりするんですよ。そう、アメリカってね、チームの中にいろんなチームがあって、レベル分けされてたり、年代で分かれてたり、なのでね、コーチっていうのもね、何十人もいるんですよ。そう、例えば僕の息子が所属しているチームも、同じ学年同じチームの中で6チームあるんですよ。つまりコーチが6人以上いるんですよ。まあ、厳密に言うとね、アシスタントコーチって言ってね、だいたい1人はね、そのサポートコーチもついてたりするので、1チームあたり2人で計12人とかいたりするんですよ。それがね、各学年にいたらもうマジコーチ何十人いるのみたいな、そういうレベルなんですよね。それで、もっと頑張りたい子はね、フリータイムに自主練したり、そこでね、プライベートコーチを雇うんですけど、そのプライベートコーチは、同じチームのコーチ陣とか、まあもちろんね、プライベート全然関係なくやっている人もいるし、そういう人にね、を雇ってお願いするっていう形なんですよ。それもね、結構なね、金額取ってるんですよね。で、僕はね、はっきり言って、それ雇う余裕はないなと思ってますし、そもそもね、僕経験者で、今でもね、サッカーやってるので、自分で教えてるっていう感じなんですよね。そう、まあ、僕が経験者だから教えようって教えたいっていう気持ちもあるんですけど、もう正直ね、そういう節約の面もありますよね。めちゃくちゃ高いんですよ。本当にね、僕が聞いてるあの身近なコーチとかね、時給100ドルとかなんですよ。だから時給100ドルっていうと、もう1時間1万5、6千円みたいな感じなんですよね。そう、それさ、週2、週3でやったらさ、マジで破産するわみたいな感じなんですよ。なんかそんな感じでね、アメリカってまあ本当に、自分が求めるもののこう度合いがこう選択肢ってピンキリにあるんですけど、上に行こうとすればするほどね、めちゃくちゃお金かかるっていうね、そう、すごくねアメリカらしいなっていうところがね、習い事一つでもね現れてるんですよね。もちろんね、日本もね、本当のさ、トップ選手、なんかオリンピック目指してるとかさ、そういう人でプライベートコーチとかって全然あると思いますけど、本当にトップオブトップじゃないですか。で、ちょっと頑張ろうと思っているレベルだと、多分ね、地元のね、そういう習い事とかでも十分ね、いい教育受けれるし、いいトレーニングできるんですよ。アメリカってね、それがなくてね、なんか僕の体感ね、日本はいきなり習い事で7、80点狙うんですけど、アメリカはね、同じ、例えば価格水準で同じような習い事してももう30点とかなんですよ。そう。だからね、日本と同じぐらいの、まあ地元のね、近くのコーチとかさ、先生に教えてもらうの70点ぐらいだとしたら、アメリカはね、その、クオリティを求めると多分2倍、3倍とかは軽くかかるなっていう印象ですね。そう、まあそれももちろんね、スポーツだったり地域にもよるんですけど、まあ僕のね、息子のね、サッカーを通してね、ちょっとアメリカと日本のこの違いみたいなところと、アメリカのね、習い事の特徴みたいなところで感じることがありましたのでね、今回もリアルタイムで共有させていただきました。最後まで聞いてくれてありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ではでは。